皆さん、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。ということで、いきなりですね、今日は、子供の声で始まりましたが、まだハワイに僕滞在してまして、今日はですね、コンドミニアムの部屋からお届けしておるものですから、子供にちょっと挨拶をさせていただきたということで始めさせていただきました。ふざけてごめんなさい。じゃあですね、彼らが同席した上で今日は収録したいと思っておりますが、ポッドキャストも第381回ということで、日本は1日ずれて、おそらく8月9日になるのでしょうか。今日も張り切ってお送りしたいなというふうに思っております。今日もですね、盛りだくさんでお送りしたいと思っているんですが、最初に、僕の近況をお話をしまして、その後に今日のトピックですね。今日のトピックは、サンダル屋さんを始めるにあたって、対象客を明確にイメージ、するかしないかという話ですね。で、その後に雑談。で、雑談はですね、今日はちょっと、こちらのハワイでね、たまたまお会いした雑誌の編集者の方がいらっしゃって、その方に聞いた話が面白かったので、その話をしたいなと思っていて、で最後に、トラベルライフということでハワイにいる話をね、少しまだつらつらとしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。で、僕の近況の話をする前にお知らせだけしておきます。しつこいようですが、ポッドキャストの、お聞きいただいてますポッドキャストのサーバーを変更しています。なので、新しいものが今でも昔のサーバーで登録いただいている方は更新されてはいますけれども、9月ぐらいから更新されなくなるようになりますので、登録を切り替えておいてください。番組そのものは変わってないんですが、ややこしいんですけど、サーバーが違うので、アプリですね、ポッドキャストのアプリケーションとかで、僕のポッドキャストが自動的に新しいものが届くようになっている方はですね、検索し直していただいて、河野達夫とかコンテンツラボとか探し直していただいてですね、黄色のアイコンになっている方の番組をもう一回だけ登録いただけると、新しい方に変わりますので、勝手にそれだけやっといていただけますか。またしつこく申し上げますけどね、それだけお願いします。はい。で、ということで、ちなみにアプリの方で、僕がスーツで白いバッグの方のアイコンになっている方は昔のやつなので、気をつけてください。はい。じゃあ、僕の近況の話をしましょう。相変わらずハワイにおりましてですね、もう20日、20日以上経ったのでね、時間もとても長いなと思いますが、渡航機は後で話すとして、外食をね、結構ハワイだと当然したいわけですよ。したいんですけど、意外とですね、ハワイってこう食べる何が美味しいか人によって違うと思いますが、僕が思うに多分アジアの方の移民が多いので、アジア料理が本場っぽい味が味わえるっていうのがやっぱり一番の特徴かなと思うんですよね。だから行きたい店いっぱいあって、ベトナム料理の店も美味しいですしね、韓国料理も当然美味しいし、タイ料理とかインド料理とかも美味しい店がまあ、あるわけですよ。僕にとってですけどね、僕らにとって。そこに今行きたいなと思ってるんですけど、一つ問題があってですね、これは去年から分かってたことなんですが、子供たちがですね、我々だけかもしれませんがね、未知のものっていうのは本当食べてくれなくて、まずいというわけじゃなくて、やっぱちょっと食べたことないものは躊躇しちゃうんですよね。あと、やっぱりベトナム料理って香草とかが入っているので、少しね、同じチャーハンでも感覚が違ったら、もう食べなかったりとかする。まあ贅沢病だといえばそれまでですけど、ってことがあってですね、非常に外食がしにくいんですよね。世の中には食べられない人がいるんだからね、なんつって、凄んでみても、食べないものは食べないのがあるので、なかなか難しくてですね、だから、まあ蕎麦がお好きだからといって、お蕎麦でね、美味しい稲葉というお店が、まあ教えてもらったところあるんですけど、そこばっかり行ってられないし、まあ韓国料理のね、ゆっちゃんって言って、とても冷麺とかカルビが美味しいお店があって、そこばっかりも行ってられないところが、あるんだけれども、どうしてもここがクリアできないので、まあ我慢せざるを得ないかなというところですね。なんで今年もちょっと日本食と韓国料理と、まあ台湾のお鍋の店があるんですけど、自分でこう皿を持ってきてね、しゃぶしゃぶみたいなものを作るんですが、そういうような店を、まあローテンションすることに今年もなりそうだなというふうに、まあ思ってまして、まあでもそれが僕らにとってのハワイなんだなと思って、割り切るにしてますけどね、そこだけはちょっと残念だなというところでしょうかね。まあ、そういう感じですね。ちょっと聞いてみましょうか。ちょっと割り込んでいただいてですね、お嬢さん、どうですか？ハワイに来てみて美味しいなと思った料理は何ですか？
チヂミです。
韓国料理のチヂミですか。お好み焼きですもの。いらっしゃる親御さんもね、美味しいお店ありますけど、そこはこう大きくなったお兄ちゃんお姉ちゃんとだけ行って、片っぽが食べれない子は見とくとかじゃないとなかなか満喫できないかなというところは感じましたね。はい、ということで、まあ、そんなところでございますが、トラベルライフはまた後でお送りしますので、ハワイ話は最後に持ってきて、あとはトピックに行きましょう。で、今日のトピックなんですが、今日はね、タイトルをサンダル屋さんをやるとして、対象客を明確にイメージできないのは問題ですか、というタイトルにしてあります。で、まあ、なんでサンダルかというと、夏といえばね、まあ、実際事例はこれまた別の店の話なんですけど、まあ、夏といえば水着とかサンダルが売れるじゃないですか。まあ、日本はもう夏の後半ですからね、もうサンダル売ってる場合じゃないという店が多いですけれども、もう夏といえば水着やサンダルが売れるじゃないですか。で、サンダルの専門店をやりましょうと、サンダルのネットショップをやりましょうというふうにするとしましょう。あなたがやるとしてくださいという仮定で今日話を進めていきたいと思うんですよね。まあ、実際やってる人もいるかもしれませんけどね。で、これってどんな店にすれば売れると思いますか？で、いろいろ勉強するとですね、お客様のターゲットを絞れとか、お客さんのイメージを明確に持たないとダメだよという話が出て、間取りはダメだよという話が出てくるので、まあそうじゃないかということで、まあ確かにそうじゃないですかということで、そこをちょっと考えていくわけですよ。で、当然サンダルをやりたいという人は、まあうちの国でサンダル作ったら安いからという単純な理由の人も、もちろん海外にはいらっしゃったりしますけれども、まあ、多くは自分もファッションに興味があって、他の店だと足りないところは自分だとできるんではないかと思ったり、まあ、するから、ファッションに興味があるからという意味も、まあ、結構あるもんだから、いろいろ絞り込んでいこうというふうに決めるわけですよ。で、仮にですね、仮にというか決めたことが、例えばですけど、お名前を拝借して恐縮ですが、カリスマモデルさんと呼んでいいんでしょうか、リンカさんっていらっしゃいますよね。ハワイにもね、お住まいでしたけれども、リンカーさんのファンの方、インスタグラマーがね、もうすごい、すごいフォロワーですけど、リンカーさんのファンの方が、ファンの方で、夏にはね、複数のサンダルとかを買って、ファッションを十分に楽しむような20代から30代の働く女性、もしくは、働いてないとしても、ママさんになってらっしゃ、働いてないママさんだとしても、ファッション好きな方々、という、そういう感じの、方々が、まあ、好むようなテイストの店にしようというふうに、客層を明確に絞ってみました。で、ここまで聞くと別に何も悪いことないじゃないですか。もう実際あると思います。こういう店あるんでしょうしね。と思うんですよ。で、さて、これが売れるのか否かという話なんですよね。で、ちなみに僕も、昔ですね、顧客を絞り込めば売上倍増みたいなセミナーをしたことが何度かありますね。その時は絞り込みの方法論とか成功例とかを、まあ、自分でも実感があったんでね、この話を結構していたわけですよ。だったら売れるではないかという話になっていくんですよね。で、金額も別に高すぎず安すぎという感じでやってるとした時に、もちろんね、答えだけ言ってしまえばやってみなければ分かりませんよね。こんなのね、僕みたいなものに売れるかどうかなんて決められるほどムカつくことはないわけで、やってみなければわからないと思いますね。それはその通りだと思うんだけど、ケーススタディとか、まあ、論理的なその事実といいますか、ことだけで考えていく話を今日はしますけど、ってことで考えていくとですよ、考えていくと、ちょっとですね、なかなか厳しいのではないかなというのが今日の話なんですよ。で、そこでまあ客を絞るということに関していろいろちょっと論じていきたいなというふうに思っているんですが、お客さんを絞り込むっていうのはどういうことなんでしょうね。で、間違いなく言えるのは、客を絞り込むというのは結果として獲得するお客さんの層とか、獲得した客層を取捨選択するということではなくて、あくまでも誰かが買う前のメッセージだったり、まあ、コピーライティングだったり、メッセージだったり、ブランドイメージだったり、あと商品そのもののコンセプトだったり、デザインだったりっていうことですね。それをある特定の人が好むように発するという意味だと思うんですよ。だから、 ダイレクトマーケティングっていうのはコピーとかから、まあ、生成されるわけですけど、まあ、そういうダイレクトマーケティングの原理原則としては、まあ、当たり前の方法というか正しい方法ですよね、絞り込むっていうのは。ですよね。なんですが、だからいいんですよ、しつこいけどいいんだけど、でも今回唯一他の要素があって、それは何かというと、このサンダル屋さんがですね、ネットショップ、つまり EC、e コマースであるということなんですよ。だから基本的な商売ということで言うと、絞り込むということは非常に有効だし、まあ、疑う余地がないわけですけれども、ただネットショップという要素もあるので、そのネットショップで考えていくとですね、今はやっぱりこう、豊富な品揃えというものが、昔はこれを否定してね、やる人が多かったんだけど、今のネットショップということで言うと、豊富な品揃え、まあ、多品目、まあ、はたまた多店舗というやつね、楽天とかヤフーとか、まあ、自社サイトとかいろいろ、アマゾンとかいろいろあるんでしょうけども、多品目、多店舗というものが、どうしても外せない要素になっていってるわけですよ。これは消費者の趣味思考という問題ではなくて、相対的にそういう店ばっかりだし、大手が河川的にそういうことをしているところで引っ張られているところがあると思うんですよね。なのでこれはもう理屈抜きというと、もう理屈って言ってたのにあれだけど、嗜好品ね、つまり自分が好きなものを好んで購入するという店、サンダル屋なんかまさにそうだと思いますけど、こういう店の場合は EC でやる場合ね、多品目でないとコンバージョンが出ないんですよね。わかります意味で。多品目というのは、だから、多品目の捉え方の問題で、絞り込みと多品目って相反するものだから、絞り込みと多品目の話の捉え方がまああるんだけど、サンダル屋であればね、サンダルと呼ばれるものの中で、非常に多くの商品とかね、いろんな趣味嗜好を揃えていかないと、コンバージョンが出ないという意味なんですよ。で、当然、ターゲットを絞った方がって話が相反するところにありますんでね。大手で多品目の店よりも、私のところの方が、より良いものに絞った方が売れるんじゃないかという理屈はもうその通りなんですね。反論するわけもないわけだけれども。なんですが、そうなってくると、例えば、さっきで言ってるリンカさんのファンのような方々という、まあ、それもざっくりすぎでファンの方に失礼かな。まあ、ファン、仮にそうしましょう。ファンのような方々、というふうに言うんであれば、その方々が好きでありそうな、その方々のライフ、ファッションにおけるライフスタイルに必要なものを逆に全てを用意しましょうというふうになる。それを多品目と呼ぶわけですよ。で、考えていくとサンダルだけだと今度少ないんですよね。だサンダルって二重に縛ってしまっているので、少なすぎるって話になるわけですよ。そうすると水着とかバッグ、まあ今だとね、サンダル、水着、夏の服、雑貨、みたいなものをやっぱりセレクトショップみたいに用意していく必要にどうしても駆られていくというのが、多品目とか全てを用意するという、まあ、理屈だし、そこがないとコンバージョンが出ない要素なんですよね。で、しつこいけどもちろん絞り込んだ方がいいものもあるわけで、絞り込んでいけるって言ったら何かっていうとね、混ざっちゃうんですけど、例えば通販番組とかってたった一つの種類の靴を色違いがあるとしても30分間ぐらい延々とセールスして売ったりするじゃないですか。あれって、やっぱり絞ることで売れるケースだと思うし、あるタレントさんがプロデュースしたたった一つの商品とか、たった一つの靴とか、たった一つの財布がね、バカなように売れていくというか、バカ売れするということもあると思うんだけども、これがまあ一番商売では楽だと思います。楽だと思いますが、これは武器があってですね、絞り込める EC なんだけど、絞り込めている武器があって、それはね、一つは通販番組はリストがあるんですよね。こっちからプッシュできる、まあ広い意味では買い物好きの方々というリストがあって、そこにリーチをしているので、買っているというところがあると思うし、ブランドだとね、それが欲しくて探しているという状況なので、それがあるだけでいいわけですよ。ですから、それというものが少なくても、個別の商品だったら1個でいいだろうし、それがブランドなんであれば、そのブランドの全商品であればそれでいいということになるので、この場合は絞った方が逆にいいということになるわけですよね。だから、まあ、海外旅行に行ってわざわざ店に殺到してみんなが買ってるようなブランドとかその商品だったり、はたまた、まあ、これはもちろん独占契約の問題とか金額の競争の問題があるから、まあ、そこ今日は論じませんけどとかね、あとインスタグラムで5万とか10万のフォロワーがいるような 人とか店とかだと絞り込むという効果が得られるというか、絞り込んでも全然大丈夫という話になっていくわけで、逆にこれができてないと逆に絞ることで売れないということが起こるわけですね。ちょっと話がそれますけど、ブランドということで言うとね、さっきの個人で例えばフォロワーがたくさんいるっていう人が自分のコンセプトで物を売るのが最強のビジネスだって今でも僕はもちろん思ってますけども、そういう話の中でも一方でね、ブログを書くということで自分のビジネスを作っていこうという潮流が10年以上前からまああるじゃないですか。だから未だにブログの書き方とかなんかいう講座とかあるらしいですね。何十万もするようなものがあったりとかするぐらいで、まああるわけですよ、そういう潮流がね。なんだけど、これをですね、まあ自分のメディアを作るっていうとブログということではなくなっていくからあれなんだけど、自分のブランドを作るということではなくて EC をやっているのにブログを書くというふうに結びつけちゃうと結構辛くて、なぜかというと EC ってさっき言ったみたいにその全てを用意するという商売の仕方なので、なんか逆なことやってるわけですよ。ですからリンカさんの10万分の1かもしれない、100万分の1かもしれないけど、そういう影響力を持って自分のブランドで物を売っていくんだというふうに決めていくんだったら、私がやりたいのは EC ではなくて自分をブランド化するのであるというふうな割り切りがいるんだけど、 EC をしたいんだけどブログを書いて自分をブランド化するというふうに逆の、ね、策を取られているというケースもあるわけで、これは結構辛いと思うんですよね。だから逆にまあブランド化するということに関してはまた別のテーマで論じていきますけど、 EC をやってね、いわゆる全てとか網羅してということで、ちゃんと真っ向勝負をしてユーザーリストが1万人もできればですね、フォロワーが1万人をなるよりはまあ論理的に達成が可能なので、そこから自分の中身趣味思考で発信することによって、何かのターゲットを絞った発信をすることによって、そのうち2000名とか1000人のファンをつけるという方法はいくらでもあるし、そこだとブランドになり得るわけだから、まあ、順番を変えてみてもいいのかなというふうに思ったりするんですよ。だからまあそのブログを書くということに関しても EC という要素とブランドにするという要素が混ざるという人がいると、混ざってるとね、ちょっとねわけわかんなくなっていくんですよ。だからまあこれは気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思ったりしますね。でちなみにこの話メンバーさんとね、海外の方と、EC をする、している人なんでね、話をしてるときに出た話なんですよね。まあ、サンバザルじゃないから、本当は違う店なんですけど、名前を変えて今日は言いましたが、やっぱり EC としてサンダルをやるんだったら、すべてを網羅する店ということをやっぱ目指すべきだし、その中でもサンダル一個一個があるわけだから、カテゴリーとかね、あるから、そこは、その商品が欲しそうな人たちをリサーチして、コピーライティングとか写真をこだわっていくことがどうしても必要だから、まあ物量が結構いるんだけれどもっていう風になっていくからね、なかなか難しいところですよ。だから絞り込みはした方がいいに決まってるんだけど、絞ればいいってもんでもないということでいくとね、尖れば尖るほどいいということではないので、まあ、この辺だけちょっと整理して今日はお届けできたらいいなという風に思っていました。逆に問題解決型の、まあサービスだったりとか商品だったりするとまた全然違うんですけどね。まあ、これはまあ絞った方がコピーも書きやすいので、またそれはまた話をしますけども。はい、じゃあ今日の雑談に行きましょう。今日の雑談はね、ちょっと面白い話を聞いたので、それをシェアというかね、お伝えしたいなと思ったんですが、ハワイでね、こちらでお世話になっている、企業家の千恵子さんっていう方がいらっしゃるんですが、毎年ね、何回かお会いして、とても楽しい話をしてもらってますけど、でその中でですね、お知り合い の, 日本の有名な編集雑誌の編集者をやっている方とがたまたまいろいろあるから、まあ、ふわっとさせますけど、失礼に当たるんでね、旅行にいらっしゃってて、そこで食事をするからということで、僕は喜ぶと思ってですね、呼んでくださったんですよ。だからお邪魔虫で僕も同席させていただいて、食事をしてきたんですね。その時いろいろ、まあ、その某雑誌というのは、まあ皆さん名前聞けば多分ご存知な、有名な男性向けの、雑誌なんですけれども、その中でね、最近特集が、まあ結構貧困に対する特集が多いんだって話をなさっていて、僕もタイトルはいつも拝見しているので、すっごいタイトルが上手な、雑誌なんでね、すごいなと思ってもう見てて、もうヤフーニュースのタイトルかその雑誌のタイトルかっていうぐらいうまいなと思って見ていたわけだけども、 どうやって作ってんですかなんてことも質問しましたけどね、いろいろ教えていただいて、でその中にね、その要するに貧困というかお金が なくなった人という特集が結構受けるんだって話をして、増えてるんですよなんてことを聞いたときに、まあなんとなく山間でですね、それは逆に読んでる人が貧困なわけないじゃないですか、そこまではね、そこまで悲惨な話で、そういうのをなぜ特集するかという話を考えたときに、読者が俺はそこまでじゃねえなというふうに思えるという意味でやっぱり受けるんではないかという話になったんですよね。まあ受けるんですって。でちゅことはそれでどういうことかというと、まあ世知辛いなってことなんだけど、要するにそれぐらい低所得な人たちを紹介しないと受けないぐらい低所得化しているというか、日本のいわゆる中間層っていなくなっているというか、貧乏になっていっているという現実なんだなと思いました。もちろんそれの逆の潮流として持たない幸せというテーマが受けていくでしょ。家を持たない、服を持たない、車持たない、目の前の幸せというのも、まあ、当たり前の話なんだけど、まあ、そういうのを受けていくわけだけれども、ぐらいやっぱりまあ、日本が貧乏になっていっているというか、金持ちは金持ちだけどね、まあ、真ん中がなくなってきているという感じをちょっと態度としてね見てて、態度じゃない、ごめんなさい、潮流として思ってて、なんか悲しいなと思って聞いてましたね。だからまあ逆に雑誌とかっていうのはやっぱプロの方々が世俗を見て書かれているのが多いからね、ああいうの見てると何が起こってるかってことを羨みするのは楽しいなと思って、そういう意味ではね、すごい面白そうな仕事だなと思ってお聞きしてましたけど、やっぱり楽しいってやっぱおっしゃってましたしね、やりたい雑誌はやっぱそういう雑誌なんだなんていうふうにおっしゃってましたけども、すごく勉強になりました。まあ今回はね、お邪魔しちゃって、せっかくハワイに来てる時間を貴重にいただいてたんでね、あまり根掘り葉掘り、出しゃばるわけにいかなかったですけれども、また、チャンスをいただければね、日本ででもどこでももっとゆっくりお話が聞きたいなと思ったぐらい楽しいお時間でしたね。とても感謝だなと思っておりました。まあまあ話変わりますけど、なのでね、だから起業しててもね、すごいなと言われるような、起業してない人と喋るだけで気持ちよくなる状況って起こり得るらしいんだけども、そんなことするとやっぱ危険だから、たまにはね、態度は別として舐められてるな、こいつ舐めとるなという人と会うぐらいで刺激を注入した方が感覚としてはまともでいれるんじゃないかなという気も、比べるなとかいう、比べろって言ってる意味じゃないですよ、勝つ負けるじゃないけれども、そういう感覚って大事なんじゃないかなと思ったりしますね。持たざる自由というのは、持てる状況で持たざる自由を選択することであって、持てないということではないですからね、というのはやっぱり古い考えといえばそれまでかもしれないけども、でも現実はそうだから、だいたい持てるけれども持たない人が持たないでおきましょうって言ってるわけで、持たなくてもいい、持てないけど持たなくていいと言ってる人は持ちたいというメッセージ裏側に隠れていることが多いですからね、そこもよく考えてですね、ちょっとそこは社に構えた方がいいんではないかと。持てるくせに持たない人に、持てない人が持つなと言われるほど舐めた話はないんでね。今で僕この辺の考えは10年ぐらい変わってないんですよね。持たないということを、例えばハワイでね、コンドミニアム買わないのなんて言われるけど、もちろんそんな身分ではないし、もともとそういう買うのに興味はない、持たないということに関しては僕はとても共感をしますけれども、でも持てる人に持たなくていいと言われるほどなんか違うなと思うことはないわけで、持てる人が持たない選択をしているのに、持てない人に持たなくていいじゃねえかお前はという話って、なんかんって思う人多くないですか。選択をしましょうということだと思うので、何の話でしたっけというふうに思いますからね。そういう状況も大事ですよという話でした。すいません。はい、でじゃあ最後にトラベライフですね。トラベライフ、ハワイ23日目でございましてですね、もうあっちゅう間ですね。で3週目を過ぎたぐらいから仕事のアポもだいぶ減らしてきましたし、前半結構やったんでね、でここにも行ったらここに行こうねなんて言ったとこも結構行ったので、まあ、最後の2週間今日から2週間ありますけど、今日からかな、昨日からか2週間ほどありますが、まあ、ゆっくり比較的しようねって話を家族でしています。思いつきで行動できるような 2週間にしたいなと思っていて、まあ、朝ちゃんと起きることぐらいはやりますけどね。で、僕はまあ個人的には毎日サーフィンできればそれで十分だから、2時間ほど自分の時間があればね、なんとかなるわけですけども、まあ仕事も夜はすればいいわけでなんですけど、まあ子供たちとかね、妻とかがやりたいことを1個でも毎日できるといいなというふうに思ってます。まあお前はサーフィン行くんだって話は置いといて、で、ここ数日の流行はですね、やっぱビーチ巡りなんですよ。ハワイにせっかく来たからってことで、まあ僕は好きなのもありますけどね、カニが取れるって聞いたビーチに行ってみたり、魚が取れると言われたビーチに行ってみたり、潮だまりがあって魚と戯れれるところ、磯遊びができるところに行ってみたり、子供でもサーフィンできると言ってるビーチにわざわざ遠出してみてみたり、とにかくそういう感じでね行ってます。でも海は海だけど、やっぱり明確にね、もう一回行きたいって子供も興奮して、僕らも興奮してっていうところは、好みが分かれるんですよね。だからこれからはまあそういうところでまたリピートするところに行ってみるってこともいいのかなと思いました。でもね、一番興奮するのはやっぱりハワイじゃなくていいんじゃないかって話もあるんだけど、ボディーサーフィンできる、ね、砂浜が結構、岸際が結構砂に、まあハワイはリーフが多いですからね、岸際が砂になっていてザブーンなんつってボディーサーフィンできるところだったり、やっぱり生き物と戯れることができるようなところは、まあ、すごくはしゃぐからね、いいのかなと思ってて、ここをヘビーローテンションしたいなと思ってて、で、なんでかというとね、子供はやっぱ天才で、同じところに行くとですね、1回目はできなかったことで、2回目にまた新しい遊びを思いついたりするので、見てても面白いんですよね。僕も思いつきますしね。ローテーションも結構いいかなと思っていて、この辺がやっぱ暮らすように住んでみる、ちょっと暮らすように旅をしてみるという、満足さかなと思いましたね。だからあんまりあっちやこっちや行かなくちゃ行かなくちゃということも大事だけれども、そういう発見ってゆっくりでいい、まあ、また来たいと僕思ってますしね、ゆっくりでもいいと思ってるから、まあ、リピートすることも大事だなというふうに思いましたね。だってあれじゃないですか、飯屋もさっき言った通りリピートになるし、僕のサーフィンもね、暮らすようにというかライフスタイルとして取り込むという1ヶ月を送りたかったから、日本東京にいるとね、やっぱり1週間1回ぐらいしか行けませんのでね、同じところに極力入ってるんですよ、お気に入りのポイント。僕の場合ダイヤモンドヘッドのクリフスっていうポイントが結構お気に入りなんですけど、アラマナのねポイントももちろんあるんで、そこの方があのとかトングストっていうポイントがのメロでね、ゆっくり時間は流れるんだけど、波が結構ワンサイズ大きいのでダイヤモンドヘッドによく行くんですが、やっぱりいつも行ってると似たような方が入ってるんですよね。あの人昨日もいたなみたいな、あ、なるほど、こっちの人は水着を毎回変えるのかとかね、そういうの気づいたりとかしながら見てるんですけど、で、そうすると、ああ、いろんな人がいるな、同じ人に会ったりとかして、まあ、ちょろっとね、ペコリぐらいの話の関係にはなるし、例えば、おこぼれでね、ピークリから乗るのって結構、僕はショートボードだから、なかなか大変なんですけど、ピークから乗るときに、おこぼれでね、いいのに乗ったりすると、お前いいの？お前ラッキーだったな、とかってたまに言っていただいたりとか、それが綺麗なお姉さんだったりするとね、ちょっと楽しいなと思ったりとかして、まあ、いい時間をちょっと過ごせているので、まあまあ、ライフスタイルにするという意味では、あんまりにも新しいことばっかりやる必要もないのかなと思っているので、残りの2週間はそんな感じにしたいなというところですね。あとね、コンドミニアムにプールは もちろんあるんですけど、テニスコートがあるんですよ。まあ、どこでもあるんでしょうけど、あるんですね。で、コート借りれば使えるんだけど、何を隠そう、僕は高校、中学とですね、テニス部なんですよ。意外とテニス好きなんですよね。なんだけど、もういろんな趣味をやってきましたので、なんだろう、もう20年以上やってませんよ、テニスって。やったことないです、まともに。なんだけど、やりたくてですね、まあ、子供もやりたいっていうのでね、くっそ高いボールを買ってですね、ウォルマートだと2ドルぐらいで3つ売ってるんですけど、コンドミニアムの売店だと6ドルするんですよ、わーと思ったけど、もう時間なくて買っちゃったんですけどね、ラケットを借りてですね、やってみました。久々にね、やったんでね、なんか昔の高校時代とか思い出してノスタルジーに浸ってて、僕すごく仲のいい友達、高校の悪友がいましてね、彼は今広島県にちょっと仕事の関係で住んでるんですが、彼のことをなんかまた思い出しながらね、また一緒にテニスでもしたいなと思って、ちょっとノスタルジーに浸ってましたね。でも子供ってなんか可愛いもので、これからはもうダメになるんでしょうけど、今のところはやっぱお父さんとかがやっていることをやるということに関してやりたがってくれるんでね、これもやっぱりやった方がいいかなと思って、日本に帰ってちょっとやるかとぐらい思いましたけどね。僕できることって何でしょう、横乗りというかスノボーとか、スノーボードも結構ハマってたんでね、スノボー、サーフィン、 まあ、釣りは普通に遊びでしょうけど得意でしょうねとか、あとテニス部でしたねとかいうのは、まあ、スキーも覚えてるかな多分ぐらいなんですよなので、あと仕事わかんないけど、そういうことだったらね、教えてあげれるので、何をやってるかわかるからね、逆によくわかんねえサッカーを無理やり入れるよりはね、いいのかななんて思って、いましたね。まあ今もテニスってすごいらしいですけどね、 K さんの人気でね、すごいらしいけど、まあそういう分かることをするっていうのが大事なのかなと思って、ちょっと今日は感じている今日この頃でございます。はい、そんなとこですね。あとはね、ちょっとハワイのお届けすると、今天気がとてもハワイはね悪い日が多いですね。まあとても良いところに変わりないけど、雨がすごくよく降ります。なんですが、代わりにね、皆さんダイヤモンドヘッドが写っているホノルルの写真ってよく見るでしょ。あのダイヤモンドヘッドってイメージすると何色ですか？茶色でしょ？岩肌が出ていて、赤土が出てて。なんだけど、なんと今年は雨がよく降るので、ダイヤモンドヘッドに緑が生い茂ってまして、今の今年のダイヤモンドヘッドのね、今日時点の色はですね、緑なんですよ。だから緑のダイヤモンドヘッドを見るという、この、おつな感じもですね、ありましてですね。まあ、またインスタにあげようと思ってますが、コンドミニアムはちょうど僕、ダイヤモンドヘッド目の前なので、ドカーンとね、見ながら今も録音してますが、そういうのもなかなか風情があっていいなというところですね。ということで、まあまあ今年はこんなところでございますが、やっぱり仲間がまたいた方が面白いなと思うのでね、日本のお仲間でもいいし、いろんな方とね、家族ぐるみでもいいから、こちらで、ご一緒できるとまた面白いななんて思って、メンバーさんとも喋ってましたけどね、奥様がハワイ好きの方もいらっしゃるんでね、来年はやりましょうよなんつって言ってましたけど、まあそんな風に思っている今日この頃でございます。はい、それでは今週もこれで終わりましょう。また来週が多分ハワイからは最後なのかな、多分そうですよね、来週がハワイから最後になりますが、また来週お届けしたいと思いますので、皆様、今日もありがとうございました。今週1週間また暑いですけども、頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。